皆さんこんばんは。世界一幸せな講演家、古市義男と申します。今日は人生最後のスピーチだと、そんな気持ちでお話をさせていただきたいと思います。と言っても別に死ぬわけじゃありませんけれども僕は今世界で一番幸せな男として生きています。でも世界で一番不幸だと思って生きていた時期がとっても長かったんですね。それは16歳の時にバイクで交通事故を起こして、全身が火だるまになって 41% に大やけどを負いました。顔も手も焼きただれ、指先は溶けてなくなるところもありました。そして何よりもつらかったのは、もう元には戻りませんと宣告をされた時でした。自分で初めて鏡を見た時に愕然としました。目の前にいる自分は自分ではありませんでした。鏡に映るその男は焼けただれ、無残な姿でした。その顔を見た時に現実を受け入れられなくて泣き崩れました。なんで生き残ったって、お前何してんだって、本当に心から死にたいと思いました。そしてそこから33回の手術を経験して、3年間の入院生活を経て社会に出ます。社会に出たらまた辛い大きな壁が前に立ちふさがりました。世間の冷たい視線でした。ジロジロジロジロ見られる小学生は僕のことを指さして、あのお兄ちゃん変だよねって笑われた。電車に乗ればジロジロ見る大人たち、ひそひそ話をする高校生、なんて冷たいんだこの世の中はって絶望を感じる。そしてその時です、僕は世界で一番不幸な男だなって思っていたんですね。でも今は世界で一番幸せな男としてここに立っています。なぜ僕は幸せになれたのか、今日その方法を教えません。嘘です。実は18年前に僕は人生の転機を迎えます。和樹玲子さんという人と出会います。和樹さんはメイクの先生でした。やけどの跡やあざがある人をメイクでカバーするという人です。その人に出会って僕はこの世の中が差別と偏見に満ちている、この世の中を優しい世の中にしたいんだってことをお話をしたんです。そうしたら和樹さん僕にこう言ったんです。古市君、あなたね、講演しなさいって言ったんです。講演って何ですか？代々木公園のことですか？まさか人の前に立って話すってことじゃないですよね。いや無理無理、だって僕にとって人の前に立つということは一番辛いことなんです。たくさんの偏見を受けてきた、だから嫌ですって断りました。和樹さんこう言いました。さらけ出す勇気を持ちなさいって。何言ってるか全然わからない、でも分かりました。断るのが嫌だから僕は人の前に立ちました。その講演を始めたことが僕の人生を変えていきます。講演するとたくさんの感想が寄せられてきました。古市さん生きる勇気をもらいました。古市さんありがとうありがとうありがとう。そして僕自分のこと当時大嫌いです。その大嫌いの僕を抱きしめてくれる人がいる。古市さんそのままで大丈夫だよ、古市さんそのままでも素敵だよって愛してくれる人がいた。たくさんの微笑みかけてくれる人がいた。なんて優しいんだろうって、そんな思いを経験しながら2年が経った時、小学校に講演に行った時に子どもたちが質問をしてきました。古市さん、タイムマシンがあったら事故の前に戻りたいですかという質問でした。僕はドキッとしたんです。そして一番簡単な答えのはずでした。当たり前じゃんって、事故をしたことあれだけ後悔してあれだけ悔しんでどれだけ泣いたかわからない、だから戻りたい。でもその言葉が出てこない。なんで出てこない？僕は2年間思い返していました。そして子供たちにこう答えました。僕は今自分のことが大好きです。今本当に幸せです。だからタイムマシンがあっても戻りません。そう子供たちに答えていました。僕はたくさんの人に今のありのままの自分を認められて、その積み重ねの結果、僕は自分のことが好きになり、そして幸せだと思えるようになっていたのです。あれだけの最悪だった状況から幸せになれた。認める力ってすごいって、人を認める力はすごいんだってことを伝えたいと思いました。皆さんにお願いがあります。ぜひ人を認めてあげてください。そのありのままを受け入れてあげてほしいのです。 そんな人が受け入れてほしい人が今世の中にたくさんいるんです。そしてなかなか抱きしめてあげたりすることは難しいと思うんです。簡単に人のことを認める方法があります。それは何か、笑顔です。人に微笑みかけるということです。それぐらいだったらできないでしょうか。そして微笑みかけられた人はものすごい素敵な気持ちになります。そして笑顔の力がどれぐらいすごいのか、僕のところにこんな人が来ました。古市さん、私ね、死のうと思って死ぬ日も死に場所も決めたのって。そしてね、そこに向かってったらコンビニエンスストアが最後あったから、そこに寄ったんだ。人生最後のお買い物をしようと思った。そしてレジでお金を払うときに女子高生らしき店員さんがとっても優しい笑顔でね、接客してくれたんだ。こう言ってくれたの。どうもありがとうございます、またいらしてください、ニコって笑ってくれたのって。その時心がポッて温かくなった。そしてその日死ぬことをやめて帰ったんだって、そう報告をしてくれました。僕はこの話を聞いて、すごい話ですねって、あなたを救ったのはたった一つの笑顔なんですねって。笑顔の力はそれぐらいすごい、人の命が救われるぐらいすごいんです。もしかしたら皆さんが誰かに微笑みかけたその笑顔が、もしかしたら誰かの命を救ってるかもしれません。皆さんが微笑みかけた笑顔が誰かの心に火を灯しているかもしれません。それぐらい笑顔の力はすごいのです。そしてなぜ僕がこんなに認めてくださいっていうことをお願いしているか、それはこの世の中はみんな家族だからです。なぜ家族なのか。僕は8年前に大きな病気をしました。 C 型肝炎になりました。その C 型肝炎になった時にあることを思い出したんです。それは何か、大量の輸血をしたことです。僕の輸血の量は、33回の手術をした時の輸血の量は自分の血液をはるかに超えるものでした。そして献血をしてくれた人の人数、何百人分なんです。その人が僕に命をくれたんです。そして僕は当時日本で一番幸せと思って生きてた。でも違った、僕は頑張って生きてきたと思った。たくさんの人に助けられて、たくさんの人に愛をいただいて、僕は生かされてたんだ。そこに気づいた時、鳥肌が立って感謝の気持ちが溢れてきて、誰にお礼を言おうって、誰にを言えないんですよ。献血をしてくれた人が探せないから。そこで思ったんです。全ての人を家族だと思おうって。もしかしたら僕の命の恩人とすれ違ってるかもしれない。僕も人間だから好き嫌いがある。その嫌いだと思っている人がもしかしたら僕の命の恩人だったら、そう思ったらゾッとしたんです。僕は命の恩人に対して嫌な感情を持ってしまってるかもしれない。その人の家族がそうかもしれない。そんな自分は最低だって思ったんです。だから家族だと思おうって思いました。皆さんはどうでしょうか。もし皆さんがすれ違う人、目の前にいる人が皆さんの命を救う人ではないと言い切れるでしょうか。言い切れないと思います。人は誰かに助けて生きてもらってる生き物なんです。そしてこの今この世の中は助けてほしい人だらけなんです。皆さんは微笑みかけることで人を救うことができます。そして世界を変えることができます。そして僕たちは過去に戦争がありましたよね、日本でも。その戦争で戦病した兵士たちがたくさんの輸血をされて生き残ったということを知りました。たくさんの輸血で生き残ったその先祖の命が受け継いで僕たちが今ここに生きて、今この豊かな日本を生きています。そんな、でもその兵士を救ってくれた人たちは血を分けてくれた人たちなんです。そうやって人は助け合って生きてるんです。そういう大きな気持ちになることが必要ではないか。僕たちは一つの大きな家族を生きていると思います。ワンファミリー、この言葉を僕はこれから広めていきたいと思っています。今世の中にはたくさんの問題があります。自殺、うつ、差別、偏見、たくさんの人が苦しんでいます。でも皆さんがそれを救ってあげる、その人たちを救ってあげる、その一人になることができます。それが微笑みかけるだけなんです。その笑顔を多くの方に向けてあげてもらえないでしょうか。そしてそれが巡り巡っていつか自分のところに、自分の家族に帰ってくるんではないでしょうか。そんな温かい社会を作っておけば安心ですよね、悩んだ時も。そんな世界を作っていきたいと僕は思っています。今日本当にここに立ててとても嬉しく思います。鴨さんがこの企画をしてくださって本当に嬉しいです。そして、ヒロキングさん、本当にありがとうございます。そして多くのここに集まってくれた皆さん、本当にありがとうございます。僕はこれからも、命ある限り、そのこの世の中を温かい心にするために、世界を変えるために伝え続けていきたいと思います。そして僕は皆さんのことを家族だと思っています。だから大好きです。皆さんを愛しています。今日はどうもありがとうございました。
古市さん、ありがとうございました。